ステージタイガーラジオの時間がやってまいりました。今夜のお相手は
南幸恵と
ザキ有馬と
小野飛鳥でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ご無沙汰しておりました。
うちもご無沙汰しておりました、
はい、そうですね、はい、ついに始まりました稽古が、
はいはい、ついに始まりました。いや、この間までいろいろ準備をさせてもらってまして、しばらくタイガーから姿を隠しておりました、はい、いや、いろいろすみません。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
いや、ただいま戻りました。
何の稽古が始まったんでしょうか。
ABC中之島春の文化祭、
はい、
5月3日にステージタイガーが出演いたしまして、そこで私、はい、ザキ有馬が作演奏をやらせていただきます、
はい、
太陽みたいな男たち、
たち去年に引き続きザキ作演ですね。
はい、うん、いやありがたい限りで
去年はかなりタイガーらしさをやろうやろうと。
そうですね、なんて言ったらいいんですかね。いや、まあ、タイガーらしさというのか虎元演出らしさっていうのか、まあ、なんとも言えないですけれども、
はい、
まあ、やっぱ今までや僕がやっぱ劇団アニマ9丁目で作演もやっている、その団体で作演やっているけれども違う団体で作演やるってなんやねんって思ってで、その時はやはりまずはなぞろうと、
はい、うん、あ、なるほど、
うん、思いまして、なのであの時は、まあ、あの時なりでやろうと思ったことをやりきったつもり、
はい、
ではあるんです。
走りながら叫ぶっていう、
まさに。そうですね、まさに
そして人情ものっていう、
はい、だったんですけど、ちょっと今回やってるうちに、あ、いや、それだけじゃないなっていうふうに思ってきて、
ほほほほ、あ、静かなところもやっていこうと。
まあ、静かなところとうるさいところとその二分というわけではないんですけどね、
はい、
いや、でもなんかちょっと僕の作演というか僕が作る演劇ってなんだろうなっていうのをちょっと、まあ、先思い返して、
はいはい、
で、まあ、じゃあ次の ABC で答えを出すのかって言われたら、いや、なかなか難しいんですけれども、でも近づいてきてるんじゃないかなと。
へ、それは例えばどのような方向性というかざっくりというかあります。
でもそうですね、タイガーってやっぱり力強さがかなり大きいじゃないですか、
はい、
でもその力強さからなんか使い切ってなんか抜けた、なんかもう、まあ、なんていうか、もう全部話し切ったその人が残ってるものっていうところがなんかタイガーの戦い方かなって思うんですけども、
はい、
で僕もそれはすごい、あ、良いなと思ってそういう演劇をしていきたいなと思うんですけども、ちょっとそこへたどり方が変わるんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、使い切らないということですか。
そうですね、まあでも少なくとも体だけではないかなと。
ほうほう、心、
心ですかね、まあ、僕はすごいネガティブな人間でやっちゃいますけど、すごいね、クークーするんですよ自分の中で、
はい、
一人になって一人で考えて、あれはこうだったな、これはこうだったなってすごい思い悩んで、
ネガティブな人間ですね
なっちゃうんですよ。このなんかモヤモヤというか、その心の動きって、
はい、
やっぱそれってなんかやっぱしんどいものというか、
はい、
なんかグッと力のあるものなんじゃないかなと思うんですよ、
う
ん、まあ、ネガティブな力ですけども、力かなと。
なんか物書こうと思ったらそんなんがあった時の方が書きやすいとかありますよね。
うん、ありますね、うん、なんでなんかそういうのをぶつけたいなと。
ということはタミヤさんとかにぐるぐるさせようというお芝居になる
あ、なんかこういう言い方をするとステージタイガー次はネガティブかって思われるのでそうです、まあ、でもネガティブなものを認めた上で、でも生きる、
はい、
人の生きるその姿にしていきたいなと思ってるので、
はい、
なネガティブ人間が頑張って描くなんか人間参加ですかね。
なるほど、はい、なんかザッキは前からタイガーは人間参加で僕も人間参加派ですみたいなことをよく言いますね、
うん、あ、そうですね、あの前のクリスマスの時でしたっけ、
うん、
その時も、まあ、そうだなと思ってるんですけども、
うん、
やっぱ演劇って生の人間じゃないですか、
はい、
映像とかであれば、まあ、例えばカメラを通してフィルムを通して、
うん、
とかであったり、まあ、あるいは他の作品でもなんか人間が作った例えば陶芸であるとか、
はいはい、
それもそれぞれの作品でなんかいいなとは思うんですけれども、
うん、
人間が生の自分の体でやっている表現、
うんうん
うん、でなんかすごい力があるなって思うんですけども、
うん、
いや、なんて言ったらいいんですかね、いや、もう説明できないそれが説明できたらね、
そうなんですよ、
演劇やってないですよ逆に。
よくね、私思うんですけど、その生でライブで音楽を聴くとか、うん、生でライブで演劇を見るとかって、 やっぱりいいって言いますけど、うん、確かにいいのはいいんですけど、
うん、
それをコンテンツとして見るのとか聞くのとか映像とかね CD とかで聞くのと、
うん、
何が違うっていいのは分かんねんけど言えないですよね、
うん、
目の前で汗かいて本人がやってるからいいとかって、
うん、
それは何がどういいのかっていうのを口でうまく言えないって思って、
うん、
でなんか将来的にロボットとかに取って代わられるであろう職業という中に、
うん、
まあ CG とかの役者に取って代わられる可能性もあるっていう風に言われますけど、
うん、
それと生身の人間の何が違うんやって言われた時に、
うん、
いやちゃうねんけどうまいこと言われへんって、
うん、
CG が発達して表情とかをものすごい完璧に細かく細かく作ることができた場合、ね、
ファイナルファンタジーがもう至るとこまで行っちゃったらそうなってくんでしょうけどね。
そういう場合、あでも今言いながら思ったんですけど、うん、そのこういうセリフを言った時にこういう感情になるって作家が書いた通りの表情を CG では作れるけど、
うん、
役者にやらした時の予想外の反応は出ないから、
うん、
予想外がいいのかな、
うん、
かもしれないですかね。
そうですね、
想定外の何か素晴らしいものが生まれる奇跡を見たくてやってるのかもしれないですね、うん、
まあもしくはコントロールしたくても、うん、演出がコントロールしたくてもできない領域なのかなと。まあどんだけ作家が演出家がこれをこうしてこう言ってこういう人物でってやってもそれを受け取った役者は、まあ、やっぱ自分なりの解釈するしかないんですよ、
うんうん、
っていう時に作家演出家の考えてないこととかがどうしても足されたりして、
うん、
でもそれを良しとするか悪しとするか。
じゃあ CG とかがで作ったキャラクターが自動計算で予想外の素晴らしいものをやってきたらそれはそれで人間じゃなくていいのかな、
うん、
なんかそれって綺麗すぎるかもしれないですね。あ
いやなかなか難しい話ですね。なんか乱数とかそういうのが出てくるんですかね。
乱数で出たものが予想外に美しいということもあるかもしれない、
うんうん、これ聞いてる人は分かりますかね。ちょっとなんかだいぶ趣味の話出てきましたけども、
乱数、
はい、乱数も、まあ、機械が勝手に生成した数字、
うん、ランダムで出てくるっていう、う
ん、例えば1個線を引くにしてもなんかなんとなくまっすぐだけど少しいびつさがあって、
うん、
でもそれをまあ、例えば機械が1個コピーしてもなんかなんとなく歪んだ線っていうのがなんか同じ、
うん、
何もしないと同じ線を引くんですけど、うん、そこにさ乱数というものを入れてみようってなると同じなんかふわっとした線が微妙に1個1個引くたびに少しずつ違うものが出てくるみたいな。
線自体の例えば美しさに関して言うと、
うん、
機械が作ってあろうが人間が作ったんであろうが、うん、その偶然のいびつさっていうものの美しさに変わりはないけれども、
うん、
じゃあこのいびつさを逸脱して作ったものがどんな機械かっていうことで、
うん、
その機械を愛せるならそのいびつさにさらに価値が出る、
うん、
ということは人間がやったんならそのいびつさを生み出した人間そのものその人自身に魅力を感じている場合は、
うん、
そのいびつさに価値が出るという、
うん、
だから人間そのものの魅力っていうことが違いなのかな。
うん、
機械に勝てるというか、機械よりも価値があるというのであれば、
うん、
だから好みの問題ですよね。めっちゃロボットが好きっていう人が、あんだけ完成されてこんなすごいロボットがこんないびつな線をやって美しいっていう人もいれば、生身のザキ君がこんないびつな線を引いて私はザキ君が好きやからこんな線を引いてこのいびつさはザキのいびつさや美しいみたいなこともあるかもしれない。結果はやっぱりそういうことなのかな。人間から見た時も、
うん、
そうですね、
うん、
好み、
うん、
好みありそうですね。
まあ、好みなんて自分で作れるもんじゃないですからね。
そうです、
好きなものを好きになっちゃったらしゃない。
役者が機械に勝ち続けようと思ったら、
うん、
本人の魅力で勝負ということですね、
うん、
そうですね。ファンの、
うん、
あれ今回何の話だこれ。
演劇とはみたいな。でも、ね、人間参加ということはそういうことですからね。
そうですね、
はい、あ、うん、鍋ちゃんが、お使いに行っていた鍋ちゃんが帰ってきました。お帰り。
お帰りなさい。ただいまです。
はい、今ちょうどね、
はい、何の話してたんですか。
教えない。
なんで、
あ、機械は人間に勝てるかって話ですよ。銀河鉄道39ですよ。
なるほど、
うん、
確かに、はい、強いですからね。そんな内容なのか。
多分なべちゃんが考えているのと我々が今まで話した内容だいぶ隔たりがある
。説明が悪いやろ。
ちょっと今ね、はい、あのこういう高いテンションでネガティブな話というか、 なかなか難解な話をしてるんで、なめちゃんちょっと明るい話をしてくれよ。
おお、なかなかの。
おっと、
そういえばさっき、はい、どんな花が似合うかって話をしてたんですよ。
ああ、はい、そうですね、その話してましたね。
なめちゃんは、
はい、
ひまわりとかタンポポとか ああいう黄色い系の明るいお日様系のお花が似合うよねっていう話をして
た、はい、いや、そう言っていただけるとありがたいです本当に。
わ、
はい、
かる、わ
か、かるよね、
だからそれをね、他の人に当てはめていくと何になるのかなっていうのはね。
じゃ今ここにいる3人をなべちゃんが適当に当てはめ
る、難しい、難しい、難しいですよ、うん、何やろう、まず花の名前をそんなに知らないんじゃないのかなと。
ね、花、うん、いや、一般的な花はなんとなく知ってるのと、
ザキ、竹、
竹、
ああ、
花、
うん、でも違いますよね。ただ僕小学校の理科の先生に聞いたんですけど、うん、竹って花が咲くとそこ一面の竹林が全滅するっていう話を聞いたこと
あるんですけど、60年に一遍だけ花が咲いて、そうそう、枯れる前に花を咲かすんです、うん、
はあ、
うん、白くて綺麗らしいけどね、小さくて。
60年に一回花を咲かせるんですか。
あ、
そういう意味じゃない。いや、青竹みたいなシュッとした
イメージ。あと30年後か。で、そこに小さな花を咲かして散るか。なるほどなるほど。
あー、ダメだ、間違えた。
あ、でも竹、あのほら、なんかあの青竹のしなやかな細いシュッとした感じがイメージに合うなと思ったんですよ、うん、
確かに、
うん、
よし、シュッとします。
シュッと、
いや、シュッとしてますよ、もともと。それやってはるのすごいですね。
ねえ、いや、パッとパッと見てて浮かんだ。
うん、
めっちゃ考えてる。さっきバラって言ってたやん。
バラって言ってましたよ。それはね、あの、そういうのを聞いたっていうのもあるんですけど、
ツイートでね、聞いたのね。そのツイートの流れ、私まだ結局読んでない。後で見せてください。
はい、わかりました。
はい、なんかツイッターでね、誰に何が似合うというのを書いてくださったお客さんもいらっしゃったらしくて、知ってる方は教えてください。
そうなんですか、
うん、
全員分ですか。
いや、違います。
あ、違う、ね、
じゃあ バラはなんか僕とアスカさんかなみたいな、なんか
そで、ナベちゃんが、
うん、そこはそれは違うかなって自分では思いまして、うん、まあ、タンポポかなみたいなぐらいの2作。
ひまわり、ひまわり、
ひまわりですね。そんな大きくていいんですか。
いいんじゃないですか、
うん、
顔全体がひまわりな感じです。
太陽の方しか僕見ないんですよ、確か。
咲いてからはひまわり、太陽見ないですからね。
うんうん、あ、そうなんですか、逆に。
つぼみの間までしか見ないです、太陽の。もう咲いたらそのまんま。
あ、そうなんだ。いや、あの金圧がなんかね、あのカメラでなんか早回してみたら、うん、って動くのかと思ってましたけど。
動きますよ、もちろん、うん、つぼみまではね。
うん、あ、そうなんですね。あれはつぼみまでなんですね。
そうなんです。もう大体生物のことは任せてください。
すごい。
なんちゃんなんやろうな。パッとね、なんかあのほら、ホウセンカとか金魚草とか、ああいう可愛い系の、
ああ、
う
ん、そんな可愛いのでいいんですか、
うん、系統も一瞬浮かんだけど、可愛いかって言われるとちょっとうーんってなるから、まああの辺の花壇の赤くい系の可愛いお花、
うんうん、
背の高いところにモフってお花が咲く
はいはいはいはい、
なるほど、
うんうんうんうん、
調べときます
っていうイメージですね。
どんなんやろみたいな。
で、今度の芝居ではその役柄の雰囲気に合ってます。
ああ、その今言った
ザキ的なイメージで言うと、
うん、
私らが思うイメージじゃなくて、うんうん、
その花のイメージですよね。
花っていうか、まあ、今言ったみたいな各個人のイメージに役のイメージは合ってますか。
うん、あ、いや、当たってる人と当たってない人がいるかな。
なるほど、
絶対なべちゃんは当たってるパターンやね、これ。
お、
いやでも今回ね、なべちゃんもちょっとひねくれてるからな。
あら、あら、楽しみですね。皆さん、まだ教えませんよ、あらすじは。そう、私、あらすじを見たときに、これ、夏子の酒パクったんちゃうかと思ったんですけど、ザキ、知らなかったんですよね、夏子の酒。
知らなかったんですよ。
それは言っとかないと、多分誤解する人がいると思う
んで。そうですね。で、ちょっとなんか後々ね、ちょっとまあまあブックオフとかで見たら、はい、あ、酒の漫画があるなと思って手に取ってみたら、
はい、なんかさっきそういうの受信するの多いですよ
ね。そうなんですよ。なんか意外とまあタイガーというかアリキューで僕の劇団で書いてた作品がなんか書き終わった後、はい、これなんか似てるなって思ったらもうすでに実はそういう漫画があってたりとか。
でも読んでないんですよね。
そうなんですよ、読んでなかったり、アニメがその放送直前だったりで、うん、あ、なんか面白そうなアニメやってるなってちょっと見てみた、あ、かぶってる
ってことはもしかしたらもうすぐ夏子の酒がドラマ化とか再放送されるんじゃないですか。
ああ、なるほど、僕は予言者ということね。なるほどなるほど。
じゃあそのあたりにしておきましょう。あんまり言うとね、ネタバレしますんで、
いや、これはぜひ実際に劇場に来て、はい、我々生身の人間と会って、
はい、楽しんでいただければ。これ映像にも残り
ませんし、そうなんです
よね、限りなんですよね、本当にこれは、はい、
それでは皆様、お時間がやってきましたので、ね、飛びましたね、
珍しいですね、
お時間がやってまいりましたので、はい、それでは皆様、また来週、いよいよ、
さようなら。